はい、それでは休憩が終わりましたので、物販ウェビナー8月度第2部ですね、これより進めさせていただきます。引き続きですね、司会進行を務めさせていただきますボードメンバーの花山です。よろしくお願いします。で、今日2部はですね、物販のメンバーさんでですね、もう物販の立ち上げ当初からこちら参加していただいて、はい、まあ、いろんなオフ会なんかでも相当存在感を出していただいているですね、大沢さんをお招きしてお送りしていきます。で、今回ですね、まあ、一般募集というのをこうしまして、まあ、大体100、そうですね、200人までいかないぐらいなんですけども、はい、近くの新しい方も参加して、まあ、今日もですね、この生放送を楽しみにして見ていただいている方もいると思うので、まずはですね、大沢さんがどんな方なのかっていう、はい、まあ、ちょっと自己紹介的なところから、うん、入っていただいて。
皆さんこんにちは、タジャハ。
タジャハ、まあ、中国語多分中国語だと思うんですけどね。はい、まあ、ちょっと小田さんどんな、方なのかなっていうのはですね、ちょっと今日資料もご用意していただいてるんですよね。
そうですね、
はい、まあ、ちょっとこう資料を交えながらですね、お話をしていただく、まあ、ただ大沢さんですね、かなり自己紹介がですね、すごい濃そうな感じなので、細かいところは
そうですね、もっと歩きながら行きましょう。
そうですね、8月19日の大劇会にも来ていただけるので、ね、はい、今日はですね、ちょっとこう、まあ、物販そうだな、こう始めた時ぐらいから、まあ、今に至るまで、まあ、そのところをですね、メインにちょっと自己紹介をですね、
はい、
していただけるといいかなと思うんですけど、じゃあちょっと大沢さん、よろしくお願いします。
は
い、
なんか後から出てきたからといって私が真打ちではないんですけどね。
いえいえ、ありがとうございます。
大沢さんが真打ち、
よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。作ってくださいね。自己紹介します。大沢秀樹と言います。現住所は、東京練馬区で住んでおります。私、まあ、一人者なんですけどね、家飲みで、まあ、物販のメンバーの人たちとかも集まって家飲みやってたりとか、まあ、長くやってるんでいろんな人が来て、家で飲んだりしてもしてますね。独身になりました、2008年に。ちょっとこの辺早く飛ばしましょうかね。
そうです、
まあ、関係ないです、
飲みながら
しゃべった。
そうですね、
まあ、水泳教えてたりもします。はい、好きなんでね、長くで、バタフライがまあ課題というか、まあ、好きなんですね、泳いでます。で、もともとは電気の技術者で、産業ロボとかでグイーンとかってなんか動かしたりとか、そんなののプログラミングをやってたりとか、設置をしたりとか、メンテナンスするようなことをやってます。で、次のアンソニー・ロビンスやクリス・岡崎氏ってありますが、これはコーチング、なんとかね、自分モチベーションどうやって上げていくかとか、一緒にこうなんかどういうふうに上げていくか、なんていうかな、気持ち上げていこうか、ね、目標にどうやってたどり着こうかみたいなことの勉強もかなりやってきたんで、これ楽しくこうお伝えすることができるかと思います。あと保護司ってありますけど、これは法務大臣から任命いただきまして、そうだな、少年であるとか、あとその、まあ、一定期間、まあ、無所に入ってて、無所から出てきてシャブやってましたみたいな人たちのことを覚醒剤ね、
専門用語、
シャブ専門用語、そんな人たちをちょっとね、なんていうかな、指導したりするようなことも仰せつかってます。そんなことね、ずっとやってますね。
全く物販に関する、は
い、すいません
とにかくいろいろやっている何か、はい、物販、はい、
ビジネス紹介、そんな話なんですね。はい、で、現在の売り上げなんですが、250万から600万ぐらい、季節によっては600万、まあ、平均300万ぐらいかなって感じなんですよね。で、あとピン芸人、まあ、ピン芸人って自分で言ってますけど、ピンセラー、まあ、一人でやってて、で、外注さんで、まあ、倉庫を借りてたりとか、でそこで、まあ、まあ、梱包をやっていただいたりとか、そういうところ、まあ、そういうところで頼りながら、まあ、やってる。あと障害者施設とかね、ああいうところもお願いしてるかな。で、販路は、アマゾンだけです。で、仲良しな工場8軒って書いてありますが、これみんな中国の工場で、まあ、2008年ぐらいから2010年ぐらいから、まあ、付き合ってるところとか様々です。で、楽天は勉強中です。今年から始めましたけど、まあ、いろいろ四苦八苦しながらやってますって感じですね。まあ、で、あと年末の仕掛けをやってます、もう注文しました。で、まあ、年末またなんですかね、勝負してみようかなみたいな商品も決めていて、そっちも進めているっていうような状況です。もうね、数千万円というね、この前に出てきたから貸したさとかもうお呼びもつかないんであれなんですけど、でもまあこれ250万から600万ぐらいになると、まあ、一人で生きていくっていうか、割と自由な時間があって、こう、なんていうかな、裕福、まあ、楽しんでこう暮らしていけるような状況にはなっているなと思います。次いきます。 で物販ヒストリーです、まあ、大沢さんしくじり先生となりますが、まあ、この年になるまで、まあぜまあね、あの勤めしてたわけじゃなくて会社経営してたんですね。それで、まあ20年近くやった会社なんですけども、あの相棒がいて、で彼がその仕事から何か全て持ち逃げしたというか別のところに行ってしまったみたいな事件があって、手元にはまあ入社2年目ぐらいの子しかいなくなりましたみたいなね。でさっき の, あ の, そのロボット の, あの会社ですけど、でそれでまあこうまあ、裁判やって、で結局何2年かかったかな。でそれで僕が勝って、で向こうは向こうで、まあ、そうなるとも立場が悪くなって、で仕事が向こうにも行かなくなるみたいな状況になったんですね。でそれで自殺しちゃったんでね、これでそれでで、それでなんかその業界に戻るも何もできなくなってみたいなこともありました。だからその仕事って難しいよね、この人を扱うとか人をこうあのマネジメントするとかそういうことってとても難しいなと、まあ、経験したんで、まあ、今度そんなことないかなと思いますが、まあ、まああんまりこう積極的にはなれないかなと思います。2011年7月初めて中国の方丈へって書いてありますけど、まあそんなその持ち逃げされるみたいなことあったんですけど、まあ心あるその社長さんがあのちょっと姫路の方でちょっと仕事しないかっていうふうに言ってくださって、でしばらく仕事してたんですが、大沢さんあの経営の経験もあるから、あのちょっと僕の知り合い の, その中国の女性を社長にして、でだから会社を作ろうと思うんだけどっていうふうに言ってくださって、でそれにあたっては実は中国の輸入品を扱いたいと、中国の輸入品ですか、僕全然わかりませんよって、いやいや、まあ大沢さんならインターネットわかるでしょなんて、でそれで彼女のお姉さんのところに一回行ってくれって言って、で中国行ったんだよね。でそれでお姉さんのところに行って、で 何が買えるかで、あなたイーブって場所知ってるって、でそこでイーブ連れてってもらったのね。
それが、2011年、
ね、
2011年イーブに連れてってもらって、
連れてってもらって、いろんなイメージ湧くと思いますよなんて言われて、はい、そうだなって決めたのがあのダイソンのパチモン、うん、ダイソンの羽のない扇風機のパチモン でそれ扱おうじゃないかって話になったんでね。でそれでまあ当時珍しかったん でその工場に行きましょうって話になった、うん、で行きました。行ってみたらそのプラスチックの形成機からポッコンって出てきたのをこうやって並べて乗り付けて、そこに砂袋を置いてこうやって止めてるみたいな、本当にあの手工業的にねこう物を作ってるってこともあって、なるほどねって中国ってこんなことなんだっていうことだったんですよね。でまあ、eBay の商品で工場探しって書いてありますが、今は僕はこのスタイル、あ eBay じゃないね、あの eBay ではないけども、 eBay である商品を扱いたくなったんです。見つけてね、その中国人女性とは別として、うん、中国人社長とは別に eBay であの商品を探して、でこれどうしても扱いたいなと思って、でその商品はもうキティちゃんは貼ってある、もう何て言うんですかね、もう全然こうこの衣装のこととかでも全く関係なく、もう勝手なことをやってるところなので、たった一つだけ素晴らしい商品があって、それをなんとか探したいと思った。でもちろんその住所が書いてあるわけでもないし何も書いてないんでしょうがないから、あの上海の日本語掲示板に書いたんです。連れてってくれ誰かでも、でそうしたらまあいろんな人から連絡があって、である人がじゃあ僕の友達だったら連れてってくれるに違いないって言うんで、行ってみるか、何の頼りも何の頼りもなく、あの、スカイプで連絡を取りながらまたあの EU に行ったんですね。でそこで待っててくれたのが EU チン君、チン君、彼はあの
これ EU っていうんですね、
これ EU です、ごめんなさい、あ EU ですね、
EU の
チン君、うん、チン君ってチン君さん、後ほどあの写真出てきますけどね。で彼
チン君は後ほど出て
きます、後ほど出てきます写真で、それ で 彼と出会って、もうなんか出会い系のなんか待ち合わせみたいになって、あの駅前で僕何々来てますみたいな で会って、でじゃあ僕 の, その行きたいところにあの連れてってくれって言ったら、もう連れてってくれたんですけど、もう一番短い距離で行くからって、俺のスマホはすごいんだぞって言うから、この地図出てて一番近い方法でずっと連れていくわけですね。
すいません、このチン君の話もしかしたら1時間ぐらいか
かる。ない。ここ面白いところ。じゃあこの話はじゃあまた。
そうですよ。また
そうですよ。
じゃあね。このスクールに参加するっていう。
スクールに参加する、はい、この後にね、この後に僕は在中に行った、はい。在中知ってる人は在中知ってると思いますけど、在中に行って、で在中のやり方で。あのまあ、世の中どんなふうに商売してる方がいるのかってことを、まあ、なんですかね、こう知りに行ったんで、
うん、
でもやっぱり疑問が残るんですけど、僕にちょっと、まあ、それで稼いでる人たちもいるんで、あの全て否定するものではないんですが、あのなんだろうな、自分でこれ作れるんじゃないかなとか、
うん、
自分でこれ直接こうできるんじゃないかなみたいなことをこう、まあ、最初のその
考え出して、
扇風機のこともありましたし、はい、でまあそれでもう考えると、
うん、
で2015年の深センでの出来事っていうのは林弘樹さん、あの
物販のサポートメンバ ー、
はい、で彼に、まあ、僕の必要である商品を、まあ、なんていうのかな、あの工場まで連れてっていただいてと、うん、いうことで本格的に OEM を始めたっていうのが、う
ん、なるほど、
はい、長い、大丈夫、
大丈夫です、ちょうど今15分ぐらいで
そんなに経ちました15分ぐらい、はい、そうですね、すみません、はい、
まあ、という大沢さんが、まあ、あの今どんなビジネスをやってるかっていうのがこのスライドですかね。
そうですね、
はい、
これいいんですかね、もう長くなっちゃうかな、まあ、15点、まあ、取扱回転数15点、うん、有効なの8点ぐらいで、自社オリジナル、まあ、全部100、まあ、全てです。で、それでオリジナルものを扱って、で、まあ、ここ、シタリアンドは、まあ、これまでファイルメーカープロっていうあの、データベースソフトがあるんですけど、ここに、これまでもうとにかく今まで見たもので、気に入ったものは全部ここに突っ込んであって、うん、で、その中から、あ、これ、今度これ作ってみようとか。そんなことをずっと繰り返してますね。
これ気に入ったものっていうのは、そのいわゆる、うん、よく、言ってるその売れそうな商品っていう感じの、
うんうん、僕が気に入った商品、
自分が好きな商品を、
うん、そう、
あんまり、あのね、趣味みたいな、
変人が喋ってますんでね、
あんまりなるほどね、
だから一般的にはそのランキングがどうこうって話なんです、でもしかしながら、はい、そのランキングの中でこれってもしかしたらこれとつながるんじゃないかとか、そんなことの発想が
出
てきます。
なるほど、ね、
次行こうか、
はい、
よし、オリジナル商品で、もう電気の仕事してたんで、まあ、とある職人さんが使う、まあ、これ電気の職人さんが使う日本に全くないオリジナルの商品、これ絶対いけるよなと思って、少し度胸入りましたけど、まあ、30万ぐらいの話なんで作りましょうって言って、で完全に自分のオリジナルの商品で作ってみたところ、まあ、爆発的に売れると、こんな売れるんだ、あ、よかったよかったみたいな、でそんなもうなんかテストして、最初500個頼むとかもなんかやっぱりビビるわけなんですけど、うん、でもやってみればうまくいく、まあ、なんとかなるなみたいなことが分かってきた。あとなんか面白いのさ、百貨店のクオリティ、まあいいものを作っていきましょうっていうことですよな、ね、あ、ポイント、携帯電話番号を、ページに載せる。これ僕カタログページに僕の携帯電話番号を書いてあるんですね、
うん、
ダイレクトに。そうするとまあ高齢者向けの商品なんだとかだと、ばあさんから直接電話があって、ちょっとこれさみたいな、
うん、
電話かかってくるんですね。でそこは親切するんですよ。でこうなっててって、な、部品壊れたんだけどとか、なんかじゃあすぐ送りますから、そんなことを何遍も繰り返したりして、でそうするとどっからか、まあ、レビュー変えてくれたりとか、なんかどっかが伝わるんでしょうね、うん、でそれでまあ商品こうなんとかな、人気が出てくるみたいなところがあるんじゃないかなというふうに思う。
これは Amazon のいわゆる
カタログ、あ、そうです、 Amazon のカタログページ
ページに電話番号を載せてるってことなんですよ、ね、
そう、携帯電話番号です、はい、
これどんくらいかかってくるものなんですか。
何
か、
そんなものなんですね。
月に何件、
月に3件とか4件、
あ、3件ぐらい、
そんなもんですね。
へえー、
でよっぽど、あ、でも他の商品も出してるから1日1件あるかなぐらい、
うん、あ、なるほど。
まあでも仲良くすると絶対に買ってくれるみたいな、うん、まあ、買う前に電話してきますから、うんうん、これってこうなるのかしらとか、ああなるのかしらとか、これって他のものと比べてこうかしら、いやよく聞いてくれました、ね、うんうん、よくぞ聞いてくれました、これはね、こうやって
これ海外にいる時とかどうするんですか、電話は。
あの、受けられませんって書いて出かけました
あ、そうなんですね、
しばらくいませんのでねって書いて、
あ、じゃあ大沢さんが全部これを受けている んですね、
はい、友達になると楽しいですよ。
なるほど、
うん、まあ、次行きましょう、
はい、
まあ、これで僕は、顧客が気分で選べない地味な商品が好きで、うん、アパレルがどんなのが売れるか分かんないし、分かる人はそれを売ればいいなと思ってます、うん、で丸々専用ケースはスマホだけではないよなというふうに考えてます、これ剪定バサミ専用ストラップ、これ一番 SKS の SK5 の剪定バサミっていうあの、なんていうの、作業、農作業みたいなの使うんだけど、でそれなんか、まあ、例えばバカ売れしてるんで500個作っても結局売れんだろうなって、うん、でもうそのストラップを作るところは俺知ってるから、
うん、
そこに頼んじゃってこの型で作ろうかって分かったよっていうふうに出せるみたいなこと、うん、で結局それ作ったとしても、例えば500円で売ったものが、300円で作ったものが2500円で売れるみたいな状況になりやすいよね、うん、っていうのが早いですか、言葉ちょっと大丈夫かな、こんなこと誰もやんないでしょの参入障壁も意識してます、うん、図体でかいから やらないみたいな人多い参入商品があって、これ巻き割り機って書いてありますけど、はい、僕が付き合ってるその倉庫、
うん、
どっさりあるんです、どっさり、あの時期になるとでかいんですよ、こんなんですよ、こんな こんなのですよ。で、ね、このバネで引っ張っといてバコーンと割るみたいな、うん、でそれが30万ぐらいするらしいんだけど、で送料が3万ぐらいするらしいんだけど、バンバン売れてるみたいな。
これなんか昔僕の転売かなんかの巻き割り機かなんか分かんないけど、なんかそういうの売れて
る、あ、売れてました、
時期なんかあった、うん、機械なのか、まあ、そのなんかのものなのか思いますけど、
やっぱりね、その田舎というかある一定 の, その地域には、その薪を割るのもパッてやってらんないから、ボッコンボッコンボッコンボッコンこう機械的に割るみたいなのがあるみたいですね。
結構業務用の、そういう業務用って言ったらあれですけど、まあ、マニアックな商品というか、その職人さんが使うとか、うん、そういうのを結構大沢さんはなんか好きなのかもしれないですね。
そうですね。とかといって、これ他のセラーは絶対見向きもしないで、こんな、うんうんで例えばその他に僕 たまに言うんですけど、はい、あのスネークハンターってなんですよ。スネークハンターってこうなって、こうやって先っぽがこうなって、うんうん、こうやって蛇をこうやって捕まえて袋に入れるみたいな、
あのよくハブを取る
みたいな、ね、そうそうそう
そう、ああなるほどね。
例えばあれ
売ってるんだ、
売ってるんですよ、でバカバカ売れてんだよね、あれ
スネークハンター、
スネークハンターで、例えばスネークハンターの長いやつ作ろうかとか怖いから、うんうんうん、
それは
どうやって捕まえられずにしようかとか、でハブ取り名人のところに行って、こんなんどうって聞きに行くとか、うん、僕そんな作業あの厭わないみたいな。
なるほどね。
ああそうですか、そんじゃ あの、うん、じゃあハブハンターで次出してみようかとか、うん、じゃあ可愛いの赤いの出してみようかとか、うん、そんなことをじゃあそのメーカーに行って、はい、いかがですかって、はい、こんな作ってみたいんだけどっていうふうに中国に言いに行く。
なるほど。
でどうせお前らこんなん好きなんちゃうん戦略って書いてありますけど、
うん、どうなんですか、
ね、これね、チェレステって書いてあるんです。チェレステ知ってます？
いや、わかんない。
チェレステってね、ってあのビアンキっていう自転車の会社があるんですよね。
はい。
ビアンキの自転車の
会社。ビアンキ知ってます。
ビアンキ知ってます。うん、あれの緑色みたいなのじゃないですか。
うん、
あれは空色なんだって、イタリア人にとっては。うん、でそれをビアンキ、あビアンキはチェレステって呼ぶ、チェレステの会
社。ああ、なるほどね。
で、あのビアンキ好きな人は、うん、何でもここもあのチェレステにしたいし、はいはい、ここもチェレステにしたいし、あそこ持ってるものもチェレステにしたいみたいなことだ、だからどうせお前こんな好きなんじゃないのっていうふうに作っていくみたいなことをやってます、はいはい、もう好きなんですよね、もうその
この色好きの人になんかその色の何かアイテムを作るってこと、
この他にも思いつくのは、うんうんうん、ちょっと待って、この他にも例えば思いつくのは、うん、あのウィンブルドンってあのテニスのあれじゃないですか、うん、あれって紫色とグリーンだよね、だからテニスのバッグを作るのにあれ使ったら叱られるかもしれないけど、ギリギリみたいな色だけ使うんだったら、そんなことを考えてたでしょ。
なるほど、すごいですね。
面白いですか。
いや大丈夫、いや大丈夫です、あのめちゃ考えてるなっていう感じですね。
でこうやって妄想膨らまして、あこれと、でそれで1400個 の, あのこれまで見たものと組み合わせて、あこうだなと考えたりしますね。
なるほど。
お1日5個売るの？
なんかちょっと質問がなんか来てますね。青山純一さんから質問が来てます。
はじめまして。
はい。あ、在中って在宅中国語彙スクールですよね。
はい、在宅中国語彙スクール。
はい。
たくさんの人たちがこう配置されて、
そうですね、素晴らしい人たち。結構物販のメンバーさんにもですね、はい、そこで参加されていろいろ学んで、
はい、
ね、また来てる方もいらっしゃる。
ね、あれ 何期もやってるっていうのは、ね、うん、その大したもんだと思いますよね。でいろんな人がね、うんうん、おかげさまでって感じですよ。
あとねちょっと質問なんですけど、はいはい、まあ、いいと思うって、まあ、いろんなレベルがあると思うんだけども、うん、まあ、どういう確信を持ってこう突っ込むのかっていったところ、使い手の、まあ、例えば使い手の気持ちとしての、ね、なんとなくこう突っ込むのか、それとも使い手としての気持ちが特に分かる、はい、まあ、その大沢さん自身が、まあ、いろんな経験の中からこう、はい、これだったら欲しいでしょうみたいな、はい、なんかそういうのがあるのか、なんかそこの判断基準みたいなところ、
あの例えば、うん、あの旅行に出かけるとするじゃない、
うんうん、
で旅行に出かけて、じゃ成田空港で僕一人で出かけてって、
はい、
ちょっとこれ荷物ここに置いたままトイレ行きたいっていう時に、
うんう
ん、なんかかけときたいなっていうことでケーブルロックが欲しいわけで、
うんうん、
で例えばよ、
うん、
それって絶対に僕だけが感じてるんじゃなくて、
うん、
同じように旅行者って必ず欲しいなって、まあ、世の中にありますけど、うん、商品は、うん、でもそういうところで、あこれでもしこういうものだったら色がこうだったらとか、うん、 音が鳴るものだったらとか、うん、そういう考え方をして、でそれで試してみようっていうふうに、
うんうん、
まずはで世の中にあるかどうかも確認して、うん、それでも試しちゃうみたいな、
うん、それがなんか試すっていうのは、うん、実際にじゃあそのケーブルロックだったでしょうか、はいはい、じゃあ大沢さんが欲しかった、はい、欲しくなったとその時、うんうん、でその調べて、うん、まあまあまあまあ欲しい、うん、そうもいそうだなってなった時は、うんはいはい、試すっていうのは実際になんか仕入れを
しちゃう、200個ぐらい買っちゃう、
200個買っちゃうんですね、
うん、200個買っちゃう、
それも金額とかにもよりますよね、
うん、よりますよね、だからそれがまあ150万とか200万かかるんだったらちょっと困っちゃうけど、うん、まあ20万30万だったら俺これそのまま横流しして売っても必ず利益は利益じゃない、元取れるなと思ったらもうすぐ進めちゃうみたいな、
あまあそういうじゃあ
損しないでしょ最終的に、だって、まあ、300円で仕入れたものを1500円で売りたいとして、うん、300円で売れないかって言ったら絶対売れるわけで、
うん、
きっとね、まあちょっと残るのもあるかもしれないけど、
うん、多分そこの判断基準は結構大沢さんのまあなんか肌感覚っぽい雰囲気の中で、うん、
変人がいますからね、
多分何かがあるんじゃないかな、そのっていうなんか多分質問だと思うんですね、その何かしら、例えばその、まあ、みんなはこう普通の人とかはそのアマゾンでランキング調べたり、
ね、
売れ行きをこう見たりとかなんかこうして何、うんね、ていうんですかやるとか、まあ、例えば10個ぐらいは、うん、とりあえずこう損しても良さそうな金額、もし万が一売れなくても、うんうん、まあ、いいなっていう金額で試すとか、まあ、要はもっと言うとさっき、まあ、加瀬さんの一部の話で言うと、それもなかなか、ね、損したくない人は無在庫販売っていうもので、
そうか、僕はもう慣れてるからそんなこと言っちゃってますけど、
そうするけども、
そうですよね、
そこ
だとすればね、
さんの基準が多分知りたい
かな、はい、結構、はいね、うん、なんかこう例えば中国輸入で入れてきたもので、これまで自分が売ってて、うん、売れたなっていう確信のあるもの、
なるほど、
うん、例えばこういう、まあ、ケースで、まあ、こういうスタイルのものが売ってたら結構売れる、でそして文句もあった、でその文句を変えたらどう、あの文句つまりレビューでこれが良くないなっていうふうに言ったものかも修復してみたいなこともあるかもしれませんね、でそこから始めてもいいかもしれませんよね、慣れるとなんかいけちゃうっていう感じなのかな、うん、ごめんなさい、まあ、
なんかそれ
詳しく言えなくて、
おそらく大沢さんの経験上っていう話ですよね、
うん、そうかもしれませんね、
例えばその扱ったことない商品をこう振るときは、うん、もうそれ感覚なのかな、それとも分かんないですけど、その
実績のない商品をってことかな、
そうですそうです、
実績のない商品、
実績とかその経験が全くないけど突然欲しくなることってあるじゃないですか、
あるね、
うん、例えば僕なんかこの前たまたま物販の会員さんで、うん、あのまあ、幕開けってあのクラウドファンディングでこう出てる商品があって、うんうん、でそれでなんかあのスマホのこう裏にペタって、
あ
のジェルみたいなのがあって、でまあ僕結構飛行機に乗るんで、飛行機のこのスマなんですかね、うん、LCC とか乗るとテレビないじゃないですか、
あそうです、ね、
国内線もそうだけど、
どこやる、そうそうそう、
そこにスマホをこうねペタって貼って、うんうん、あのAmazon ビデオとか見れたらいいなって前からずっと思ってて、う
ん、あったんだ、それ
それをだから売ってたからわーって言って
素晴らしい、
そうそうそう、そういうなんかものを、うん、なんだろうな、見つけた時になんだろう、まあ、僕は言うとそれをこうなんか探して売ろうみたいな感覚なのか、多分その人は思ったんだと思うんですけど、
う
ん、
そうです
ね、なんかその辺小沢さんもこう1万円さっき言った4000個ぐらいでしたっけ、うん、商品を常に欲しいものリストみたいなのしてるけど、
うん、
そんな
そうそうそう、だ一旦あのおっしゃる通り、うん、そのペンディングにしてるのが10個ある状態にしてもいいかもしれませんね、うん、だ例えばそのこれやってみたいなっていうのがあったら、うん、まあこれは1つ取っといて、うん、こうすればできるレシピが出来上がったなってことを1つ取っといて、うん、2つ目取っといて3つ目取っといて、うん、考えて、うん、じゃあこれやってみようかみたいな、
うん、
そんなでもいいかもしれませんよね、そのクラウドファンディングみたいなね、うん、おそらくそのクラウドファンディングやってる方もかなりもう何て言うかな、考え抜いてそれを決定してるでしょうから、うん、まずはペンディングをたくさん作っていくのもいいかもしれませんね、いきなり200個僕はできますけど、
うん、
今はね、
うん、
野良仕事で検索ちょっと長くなりますな、野良仕事で検索ちょっと飛ばしますかこれ、
え、これですよ、野良仕事、
野良仕事で検索すると検索しないじゃない、野良仕事なんて、
ああそういうことね、
うん、で野良仕事で検索した時に、うん、オーガニックでどうなのかなと思って検索するとこんなの出てくるとか、
うん、
こんな売れてんだと思って、じゃあこれ作れないかなとか考えたり、さっきも話してきましたけど、
うん、
なんか腰にこうなんだ発泡スチロールをお尻つけて、
うん、
紐で結んでますみたいなのが、
うん、
1500円ぐらいで売ってるんですよね、でそれ原価まあ100円だよ、
うん、
でそれ何使うかっていうと野良仕事でどこでも座れます、
うん、
なのこれ俺真似してもうちょっと大きいの作ろうかなとかね、そんな風に考えれたりします。
それって街を歩いてこう見たりするんです。雑誌を例えば見るとか、テレビをよく見るとか、ニュースを見るとか。
これ野良仕事って、はい、あ、野良仕事って何かなと思って Amazon で検索した結果
みたいな感じ。そういうアンテナがこう急に立つんですね。かね、
でしょ、変わってるでしょ。
いや、何を見るのかなっていうのはもう気になります、ね、
世の中の、
はい、人の話をよく聞いてるとか、うん、僕はテレビ見ないんですよ、うん、テレビっていう媒体はこう思ってないっていうか、うんうんうん、インターネットで気になる情報を取りに行くっていうスタイルなんですけど、野田さんは普段どういう情報の取り方をしてるのかなっていう、こういうキーワードも。
野良仕事、
はい、
野良仕事、これまで例えばそうだな、僕はあの、うん、ちょっと分け合ってというか、まあ、ちょっと畑をね借りてたりするんですよね、うんうん、でそうすると畑耕してると、うん、まあ、コメリに行くわけね、うん、でコメリに行くと見たことない商品があったりとか、うん、さっきのスネークハンターもそうだけど、なんかそんなのかな、なんかでもいろんな経験からですよね、うん、皆さんいろんな経験あると思うんですよね、うん、あのなんだろうな、子育てした経験であるとか、うん、なんでこれまでサーフィンした経験であるとか、さまざま、なんだろうな、天体観測好きだったんだよっていう経験だったりするかもしれないし、うん、それって僕経験ないけど、うん、そんなところから、
まずやっぱ経験の中からなんとなくこう近しいものとか、
ね、
まあ、なんとなくその分かりそうな範囲っていうのを、うん、まあ、おさんもこう当たりつけてる
て、ね、はい、当たりつけてる感じですね。ああ、だからもう自由に考えた中で、ね、僕、まあ、アンチそのランキングじゃないですよ、
うん、
でもその方法もあるかもしれないけど、なんていうかな、まあ、これって世の中絶対必要だよなっていうふうに素朴にこうなんか素直にこう考えるみたいなところも一つの考え方としてあるんじゃないですかっていう提案です。
なるほど、でそれが大田さんのもう
真似しない方がいいよって書いてます。
真似しない方がいいよ
じゃあなんでセミナーやってるんだすいません。でそしてチームの構成、はい、あ、チン君ね、あ、チン君、
まあ、ここでさっき言った、うん、チン君が出てくるということで、ね、まあ、大田さんが先ほど言ったようにこういわゆる、ピン芸人という話ですけど、あ、そうです、まあ、ここで一、はい、まあ、人物販と言いつつ、
う
ん、
そうですね、
まあ、その外注さんを基本的にチームとして、
あ、そうです、
こう、はい、あの、う
ん、おかげさんですね、本当に。
そのチーム構成についてのお話を、
はい、
はい、
でチン君は先ほど言ったその、はい、初めて EU に、はい、初めて2度目に EU に行った、うん、に出会った、まあ、彼なんですけど、まあ、うん、そう、あの、まあ、代行やってるんですよね、ちっちゃいけど代行やってるんですよ。でちっちゃい代行やってて、で僕がその国内の集金をしてて彼に送るみたいなことの作業も手伝ってるし、うん、でそういうことからも彼は向こうで僕がどうしてもその何て言うかな、連絡が取れない、あの、仕事先に連絡してもらうってことをやってくれたりとか、うん、まあ、契約倉庫の田中君なんかはもうずっと見ててくれて、商品を大沢さんもうそろそろないっすよって言ってくれたりする、うんうんうん、でもそういうなんとかな、いろんな外注さんというか外の人たち、僕が雇ってるわけじゃないけど、うん、あのいいその関係を作ればなんかチームになっていくんじゃないかなと思いますよね。あの各その取引先の担当者の女性なんかもそうですけど、まあ、英語でやり取りしますが、まあまあ、そういうことで今のところはなんとかなってます、
うんうん、これ大沢さんが結構指示とかを出したりしてるんですか、具体的に。
やってる、やってる。
じゃあ司令塔はやはりこう大沢さんがこうやってるってことなんですね。
うん、でも僕もね、なんか忘れっぽいというか、うん、まあ、忘れることもあるんですよね。でも、うん、あ、大沢さんあれ忘れませんかって言ってくれたりとか、陳君があれどうするとか言ってくれたりとか、担当者が言ってくれたりってこともあるんで、うん、ワーニングしてくれたりするんで助かるなっていうところもありますね。自分自身でやっちゃうこと言います。
はい、行きましょう。
だあんたがいないとダメなのだから捨てないでってありますけど、あの例えばですよ、あのなんか何でもかんでもその何て言うかな、誰かにそのすがるっていうかお願いしてそのやってる状態って良くないなというふうに実は思ってて、うん、で何て言うかな、まあできる限り自分でやろうと思ってるんですよね。例えば女房がいなくなったらパンツのありかも分かんねえみたいな、
うん、
そんなん良くないよねって、うん、自分でなるべくできるようにしていかないと、なんていうか相手がいなくなった時に自分が困りますよみたいなところもありますよね。勇気をもらいましたの話はちょっと長くなるんで、ちょっと飛ばしましょう
飛ばすとこが多いですね。ちなみに一言で言うと勇気をもらいました。
勇気をもらいました。勇気ってもともとは昔は、はい、もらうじゃなくて出してたよね、うん、勇気を出していくって、もう本当に何にもなくなった状態でも自分からこう勇気を出していくみたいなことが、そういう能力をいつもね、あんたがいないとダメなのとか、どこどこの何々がないとダメなのっていうことじゃなくて、まあイラストレーターで何か描いてくれる人がいないとダメなのとか、フォトショップであの 白抜きしないとダメなのっていうふうに外に依存するのではなくて、自分からやっていくって、ね、もらいに行くんではなくて自分から出していくようにするっていう意味では、
ああ、そういうこと
ですね、自分でやっていきましょうよっていうことをですね、
やれることは
やっていきましょう。でそこで通貫の話になる。
あ、なるほど、ここで来るんですね、はい。まあ、今日は結構その通貫っていうのを、まあ、大沢さんをかなり、
ね、
まあ、特殊というか特殊な、ね、方法でやってるんで、まあその通貫についてこの後結構いろいろボリュームがあるんで、
はいはい、ボリュームありますね。ちょっと駆け足ですけど話進めますね、
うん、それを自分でやっちゃおうという、
はい、自分で手数料が安い、まあ、通常ね商品が届いて、うん、アライバルノーティスって言って、あんたのところ の荷物が来ましたよっていう、うん、その手続きが何からだからどっか頼んだとしたら、おそらくパレット1枚で5、6万かかると思うんですよ、
うん、
でもう荷物も運んでもらってですよ、自分のところの、うん、で、まあ、それを5、6万足りるかな、でそれで、うん、それをまあ自分でその節約するって意味ではないですけど、うん、まあ、時間もあるんですし、うん、自分でやったらいいじゃないかと。で車を手配で2トン車、僕ん家の近く歩いて30秒ぐらいのところにトヨタレンタがあるんで、はい、こうやって飲んで2トン車借りといて、うん、で手続き半日、物を動かすのは、まあ、1日かかんないかな、うん、総合して半日 1日ぐらいで終わるんですけど、うん、まあ、それを自分でやろうと思って、で知らないのに誰かに頼むって僕嫌だったん で 知ることで僕のノウハウになっていくんで、まあ、それやってみようということでやってみました。
え、これちなみにメリット、手数料が安い5万円くらいからっていうのは、これ通常いくらかかるのが5万円くらいからになるって
こと？いや、5万円以上かかるんですよね、人に頼んだらね。自分でやったら1万
で終わるよね。あ、なるほどなるほど、自分でやったら1万円くらいで終わるのが、
終わるのが5、6万かな、
5、6万くらいかかる。だからまあ、
それ何遍もやってると、うん、そう、持ってくる商品が多くなればなるほど5、6万が増えていくみたいな。
なるほど。
だからできる限りのことは自分でやってた方がいいし、うんうん、でそれ外に頼む時にも、まあ、これぐらいだったらこれぐらいやってくれないって、こっちもやる、も自分でやるよみたいなふうに強く言えるわけで、うんうん、まあ、1回は経験してみる必要があるよなと思ってたんですけど。
ちなみに月何回ぐらいやってるんですか？
3回、
月3回、
2、3回やってる。
おお、なるほど、うん、じゃあ、まあ、多い時は、まあ、まあ、10万円以上ぐらい
とか、うん、そうですね、
自分でやることで
やることになりますね。
まあまあまあ、節約ができてる、
節約ができてる、
もっとできてる、
もっとできてるね、節約してますし、うん、なんだろうな、節約してますし、外に頼むのでも結局は、うん、その書類のやり取りとか、その辺が、まあ、じゃあその業者さんにその書類を渡して、うん、でこれが納税が終わってて、で納税向こうにしてもらうんだったら、それも渡しとかなきゃならないとか、そんなことになるの、結局自分だと早いんじゃないのって感じですよ、うん、
でこれのやり方はあるんですかね、はい、
時間あるかな到着の通知、流れとしては到着通知、はい、さっきのアライバルの通知、税関に行く、保税倉庫に行く、受け取る、持ち帰るってことになってますけど、うん、それで、難しくないのって、まあ、車が運転できれば通関してなくてもいいって。
あれ、二等車って普通免許で、
あ、僕らの時代の普通免許で行ける分かんない、最近の人知らないよ、平成生まれる人は、
うん、違うんですか、
今中型免許って
そうなんですよ。あ、そうなんですね。僕は大丈夫か、
じゃあ大丈夫だと思
う。なるほど、
最近ですよね、20年以降ぐらいじゃないかな、
そうなんだ、うん、
で通関士でなくてもいいって書いてありますけど、うん、通関士って人の荷物を税関通してあげる作業をする人だから、うん、まあ、だから自分でやる、だから言ってみればこれは自分でその車検通す、うん、僕は自分で車検通すの、
あ、なるほど、
車持ってて、でそれを1回やるとやり方を覚えますよみたいな感じだったりしますね、はい、うん、で書類は難しくない、これは向こうで教えてくれます、うん、で毎回パターンになってきますし、書き方は案外簡単で親切に教えてもらえる、極論行くとね、職員さん、うん、税関の職員さんが、ね、ここはこうやって書いてください、ちゃんとやってくれますんで、うん、行ってみるといいなと思います。どんな書類を書くの、何も書きません、現地のパソコンで入力します。パソコン貸してくれるんですよ、パソコンの貸し出しの紙を書くぐらい、
うんうんうん、これちなみにどこに行ってるんですか？
ね、
練馬から東京だと、
はい、大井の、大井ふ頭の出張所、
ね、おお、なるほど、
うん、今あと写真出てきます、はい、で全体の流れなんですけど、工場担当のチンさん、
これはチンさん、
これはチン君、かわいいでしょ、
めっちゃかわいいですね、
めっちゃかわいいでしょ、で工場担当のチン君が商品できましたよ
はい、
でフォワーダーはそちらの指定ですがこっちで決めますかっていうわけですよ、
うん、
フォワーダーっていうのはその船をあのなんていうかな予約したりする業務の人ね、うん、そしてそっちで決めてください僕が言います。例えばですよ、こっちで決めてもいいんですけど、ねうん、例えば向こうそっちで決めてよっていうふうに言った時に、
うん、
フォワーダーのリーさんがいるわけだよ中国に、うん、でそうすると船の手配お願いしますってするとハオダいいよ
これは
怖いカンフ
ーあれですね、見たことある有名人
有名人ですね、ちょっと誰か中国のフォワーダーのリーさんがね、はい、でこれでいいよって言ってでそれで船をベッセルと言います。
はい、
あノエドパンサーパンサーパンサーが2017年5月26日に、出港して、
うん
東京に着くのが5月30日ですよっていう予約をしてくれましたっていうことで FOB 価格での契約では陳さんは船に乗せるまで陳さんは荷物を船に乗せますってところで責任が終わります。ここまでの価格を、まあ、契約するのが一般的ですね、
うんうん
はい、でそして中国のフォワーダーのリーさんは日本にいるフォワーダーのジャッキーに連絡をする
でジャッキーが出て
きます。そうジャッキー出てくるわけですよ。でジャッキーそっちの手続きはよろしくなって日本での手続きもあるんで、うんまあ、これがあの同じ会社であったり他の会社だったりするんですけど、
うん、
で任しとけと、
うん
うん、で連絡を取ってあなたへの荷物が到着するという連絡はで今度は、ジャッキーから僕のところに
ファックスで
ファックスピーンってこうやってでこの時送られてくるのはアライバルノーティスって言ってあんたの荷物が届いたよっていうことが、
うん、
僕のところにこうやってファックスでジャッキーよりと書いてあります、うん、でそしてこんシエシエでこういう書類がやってきます、うんうんうん、これ WBS さんって言ってこのフォワーダーなんですけどまあちょっと
あ小栗さんあのこ写真のとこ見せてもらっていいです
か、上にこの WBS でこのおつなか
小栗さん何かありますか。
あのファックスでってさっき書いてあったと思う、うんうん、ファックスない方はメールとか
ファックスしかない今時ファックスしかない皆さんね今時ファックスなんですよこの業界だからファックス買ってください
買うしかない
そう買うしかない、うん、ファックスで面白いよねだからメールでどうこうとかあんまないんですよね、うん、ファックス送りますんで
PDF 送ってくれとか
そうないんだねでベッセルこの船で送りますよこれ書いてありますでこの倉庫に入りますこれは国際エキスプレス多いって書いてありますが、
はい
まあ、国際エキスプレスっていうその保税倉庫っていう立場があるんですが、
うん、
その倉庫で受け取りますとでこの日に出港してこの日に出ますよ、うん、でこんなのが来てるんだけどお前この右側のこの配送料で納得だったらジャッキーのところにここで振り込めと
うん、
こういう書類がファクトで出てくるんで、
うんうんう
ん、で入金してで受け取りますよっていうことになるわけですね。はい次いきます。
なるほど
長くなって大丈夫ですか。
です
時間大丈夫ですか。おおむね入港日から2、3日で混載貨物もうでっかいコンテナが来ますんで、うん、その中から荷物を取り出してっていう作業が必要なんですけど入港してから2、3日で自分の荷物がおそらく取り出されると、
うん、
この作業を出番と言います、
うん、
出番って何か出番バンニングコンテナに積み込む作業をバンニングといって、うんうん、出バンニング、
うん、
でこれはコンテナの
取り出す作
業でもところが初めて出番って聞かれるといつか俺の出番だろうわかんないのよこの業界の用語って、うん、で知っといた方がいいですよねこれ出番って言葉で倉庫に電話します、うん、先ほど の, あの国際エクスプレスか電話します、
うん、
で BL ナンバーこれはあのなんていうかなその荷物が1位で分かる1位ってあの一発分かるためのその番号が必ず振られるんですね。で KI で何番でアライバルノーティスを受け取ってる大沢って言いますけど出番の問い合わせです何日にかつまり荷物を出すの何日後の完了ですかっていうふうに電話をして聞くと、
うん、
まあ例えば、まあ、8月10日ですとか、
うん
まあ、言ってくるんですね。出番が終了すると出番つまり荷物が出ましたっていう状態になると、うん、税関にも出ましたよってことが自動的に情報が引き渡される、
うん、
オンラインで電子的に引き渡されます。でそうするとじゃあいよいよ僕はそのじゃあ8月10日に品物を取りに行こうってことになる、うん、税関にまず行きます。税関に行ってこの書類を、まあ、これちょっとあるんですがコマーシャルインボイスこれは、まあ、ちょっと後で見てください。コマーシャルインボイスパッキングリスト、ビルオブレーディング BL と呼びますがにと船2証券これもう一番大事なやつであとアライバルノーティスファックスで来たやつねこの4つを揃えて、税関に行きます。これ後であれですよね、
うん、 そうですね、あの資料についてはあの後で PDF でですね、はい、皆さんにお渡ししますので
、よかったよかった、はい、また後でよく見てください。
一文も二文も資料の方はですね、お配り録画版と一緒にお届けしますので、ちょっとゆっくりねまた見ていただければ
な。そうですね。で8月10日以降に行きます。こんな感じなんです、あの大井の出張所って。でなんかこんな感じでお役所でしょ、
うん、
うん、でここに行くと何があるかっていうと、こうやってパソコンがあるんですよね、うん、パソコンがあってこれを貸してくださいっていうふうに申請して、
また渋いパソコンですよ。
渋いでしょ。でこれね素晴らしい。でもねこれ全てその出番が終わって、その情報が全てここにもうね、来てるんだよね。すげえ。でそして関税率表ってのがあって、この中で例えばなんか僕が持ってきたなんかこういう商品は関税率いくらあの何なんでしょうかって、初めて持ってきたものがそうなんですけど、そこで税関に言うと関税率表なんか、あんたの商品は何番という商品だからねっていうことを教えて、う
ん、これも教えてくれるんですか。
教えてくれます、うん、とても親切なので。でやり方はこのなんだラミネートされたこの紙っていうか、ね、これを見て、うんうん、やっていく。で分かんなければずっとお姉さんがここにいて、そこまでこうしてって言ってくださるんで、で次で「すいません分かりません」とか言えばちゃんと来てくれる、ね、だから行くとね分かるんだよね。
なるほどね、
うん、なるほどね。でそして次行きます。税関で手続きが終わると輸入許可通知書が発行されます、うん、この書類を保税倉庫に持参することによって荷物を受け取ることができます。
なるほど。
ここでもうお金払いました、関税払いました、で消費税も払いました、うん、でこれ領収書もらってますっていう状態になったら、あの倉庫に行くんですね、うん、で倉庫に行くときには、まああのまあ、最初に連絡しておくところもあれば、うん、突然行っても大丈夫なところいろいろなんで、うん、連絡してみてください。で、まあ、領収書を大切に保管して、まあ、消費税の還付だったりそんなことがありますよみたいなことですね。でどんなところが保税倉庫か見たことがあるんじゃないかと思うんですけど、ないか。湾岸線とか走ってるとこういう建物が
ある
あるでしょ。あの羽田に行くときにこんなのとかどうとかあったりするでしょ、うんうんうんうん、あれがそうなんですよね。で そこに行って、でまあ、まあ、車で行かなきゃなんだけですけど、うん、でそこで、まあ、手続きして、まあ、これもう納税してるからねということで渡すと、あ、じゃあちょっと待っててくださいって言って、携帯教えてくださいって言われるんで、携帯持って車で待ってるとルルルってなって、うん、はい、あんたの番だよっていうふうに言われて、それで荷物を取る。これ右下が最近拾ってきたやつですけど、ちょっと大型ね、ちょっとこれでいっぱいちょっとサイズ間違えて大きいの借りちゃったんですけど、まあこんな風に仕事が進みますっていうことです、
うんうんうん、
なんとなく分かりました皆さん、大丈夫ですかね。
多分これまあ一言で言うと、うん、行ってみろって話ですね。
はい、そうです
まあ、まあ、意外と
その、ね、サイズがね、だんだん大きくなってくればこういう作業も必要になってくると思うので、うんうんうん、もし何かあの迷うことがあったら大沢までここまで書いてないなな
るほど
ご連絡ください。
なんかね、聞いてると、まあ、何でもそう、まあ、車の車検とか僕分かりやすいなと思ったんですけど、
うんうん、
まあ、あれも本当にね、代行というかすると、まあ、あの取られるじゃないですか、はい、5万円とか10万円とか分かんないですけど、はい、まあ、ただ自分でやるとあれいくらぐらいなんですか、車の1万円ぐらいとかでい
い、うん、だって
そんなに
数千円、重量税と、
うん、
なんだっけ、なんか税金だけ払うだけですね、はい、あとは印紙だけ貼って、うん、500円ぐらいの印紙貼って終わりみたいな感じになるわけで、うん、それ人に頼むと2万円とか3万円とか売れる、言い出しは、ね、言い出すわけだよね、うん、これと同じだね。それが前、うん、あの車検だったら2年に1度とかになるけど、
うん、
これなんか毎度毎度やってるんだとすれば、うん、やっぱり自分でやるっていうこと、まあそれでもできなかったらまあ頼むってことも必要かもしれませんが、
うん、
ぜひ経験して、まあ、こういう必要があればね、
うん、
ある一定の量を運んでくる必要がある人はやってみたらいかがですかっていうことが僕の提案ですね。
なるほど、
はい、
というような、
はい、
まああのまあ、節約術というかね、大沢さんがこれをこうやってるってことですよね。
で最後に僕からメッセージがあるんですが、最後に皆さんにメッセージ、これ僕の好きな言葉を皆さんにちょっとお伝えしたいと思います、はい、If you can dream itYou can do it. Remember that this all things was started by a dream and a mouse. これは君が夢見ることができるならそれはできるんだよ。忘れてほしくないんだ。このすべてのことはちょっとした夢とたったネズミ一匹から始まったんだっていうことをね、ウォルト・ディズニー。だから一個の商品を たった1個なんだけど、それを大事に育てていくことで大きくなっていくと思うんですよね。だからその最初の1匹がネズミなのか何なのか分かんないけど、それを大事にこう、それがもしダメでも次のことを少しずつ少しずつやっていただくことが成功する秘訣なんじゃないかなというふうに実は僕は思ってますよということを皆さんに伝えたのかと思いましたね。これ
作って大沢さんのネズミは 何だったんでしょうかね。
教えない。ありましたよ、やっぱ最初の1個がね。最初の1個がね、爆発的に売れる最初の1個があったから、あ、分かったみたいな。
なるほどね。
そうするとなんかグーフィーも作れるし、ね、まあ、なミニも作れるしみたいになってくるみたいな。
はいはいはい、そういうことね。
はい、だからあの、なんていうかな、いろいろこう耐えなきゃなんないこともあるかもしれませんが、皆さん乗り越えて頑張っていきましょう。僕も頑張ってます。何かあったら聞いてみてください。
ということです
ね。大した実力ありません。は
い、いやいやいや、まあ、だけど多分大沢さんもこう今日ね話をこういろいろ今お聞きしてたら、はい、やっぱりなんかもうあの、まあ、商品のリサーチのとこもそうだけど、結構ねあの失敗を相当してるなっていうなんかところがありますよね。 その打率とかもそうだけども、こうやっぱりねバットをまずは振ってみてみたいな。
バッターボックス入んないとね。
で、
うん、
めっちゃ振ってる感じしますもんね。
そうなんですよね。
そのなんか行動力から来る、まあ、何かその空振りした、まあ、多分それがなんとなく先ほどこう言ってた経験で、はい、まあ、おそらく大沢さんはなんかやられてるんだろうなって思ったのは、そうですね。なんとなく感覚の人なのかなと思ったけど、やっぱり振って振って振って
長嶋さんみたいなね、カーッと来たらバーッと振るみたいな。
そうそうそうそう、なんかそういうのが来てる感じがねすごいひしひしと伝わってきたんで。
質問あるね。
ね、も
う難しいこと分かんないよ。
あ、そんな大沢さんに Facebook
から
質問が来ておりますね。ちょっとお待ちください。質問
分かんないこともあるんだからね。
うん、岸さんから
質問
いただいてます。どれくらい以上の分量なら船便自己通関が価格的にメリットがありますでしょうか。
あ、そうですね、あのパレット1枚超えたらじゃないですかね。パレット1枚って大体、1リューベぐらい、1リューベとかこんなで、あのね持ってくるだけちょっと今見積もり書ないですけど、1つそのパレット1枚ぐらいで2万円ぐらい持ってくる。高い安い分かんないよ、あの航空便と比較してね、
うん、
だパレットレベルになったらもう
自己通関が、
うん、そう自己通関 で船便でって、船便もねすごくそんなにね中国からとねはあの遅くないです、あの割と早く。
どんくらいでと
思うんですか。4日、
あ、意外と、
うん、4日で到着して出番があるからね。
あ、
出番人があるから、そこから2日間ぐらいはありますけど、うんうんうん、でそこから手続きがあるから、だから大体1週間ぐらい、
なるほどね、
1週間ぐらい考えてくるから、うんうん、でもゆっくりでいい商品っていうか、そういうのもあると思いますんで、まあ、余裕を持って注文してっていうサイクルでできるんだとすれば、
なるほど、
うん、やってみたらいかがでしょうか、岸さん。
はい、ということらしいです。岸さん、はい、ご質問ありがとうございました。回答にね、あ
の回答になってた。また飲みましょうね。
ということです、
はい、
他に何かねご質問がある方いらっしゃればコメント、 Facebook のコメント欄、まあ、もしくはですね、Ustream のチャットはチャット欄ですかね、
まあ、こんな調子なんで、はい、あのどっかで声かけていただければいろいろ喋りますんで、
ね、かあれですよね、家飲み
も、ね、家飲みそうですね、家飲み来ていただければ
と誘
いますよ。
はい、もう
なんかない、大丈夫かな。ありがとうございました。なんかねこんな長ったらしい、
いえいえとんでもないです。
なんかの足しになればいいんですが、
でちょっとねもう本当具体的な、ね、話とかもっと多分聞きたい人はいるんじゃないかな、
う
ん、も
う
ここでちょっとね言えないことも
しか
したらあるかもしれないですけど、多分ねお酒をおそらく飲ましたら、
そうそう
何でも喋りそう
な感
じしますからね。
あ、特にあの新しい人とか、
うん、
あのなんていうか初心者の方とか、あの分かりますんで気持ち、
うんうん、
どうぞお気軽に
聞いてきてください。ということで、ね、8月19日
8
月19日土曜日の物販第9機会も、はい、まあ、こんなこんなでですね、いろいろウェビナーをしている最中にもあのお申し込みをいろいろいただいてまして、
いい、ね、
残り今とかちょっと9名ですね、
うん、
残り9名、
どしどし
どしどしご参加ください。大劇会で大沢さんと、ね、大沢さんに会おうみたいな、ね、ね、一部のね川下さんもいらっしゃいますんで、というところかな。
はい、
では、ご質問などないようでしたら、
また会いましょう皆さん。
はい、ここでちょうどお時間となりましたので、物販生ウェビナー8月度終了させていただきたいと思います。で、次回はですね、またこのウェビナーですね、一応毎月基本的には、10日にやっているいます。で、次回は9月の、あ、ただですね、ちょっと次回9月10日がですね、日曜日ということで、まあ、日曜日とか土曜日ってなかなか見づらいっていう方が多いので、9月のですね、今回特別特集になってです、9月の8日前倒しします。
はい、
9月8日の金曜日の、まあ、この時間帯からですね、7時から雑談タイムが始まってという形でウェビナーをやらせていただきますので、またアナウンスメール等々でですね、 Facebook などでさせていただきますので、次回9月8日もですね、ぜひ生でご視聴いただければと思います。で、また繰り返しになるんですけども、録画版は、今日から1週間以内ぐらいにですね、を目処に、この映像と、あとはですね、大沢さんと加瀬さんが作っていただいた資料も PDF 形式でですね、物販のメディアサイトですね、まあ、物販のウェブページからですね、ダウンロードできるようにご用意いたしますので、また復習用、まあ、見られてない方はですね、そちらでまた見ていただければと思います。ということで、本日は大沢さんと川下さんをお招きしてですね、一部二部とお送りしていただお送りしてきました。またお時間作ってですね、見ていただいたメンバーの皆様、どうもありがとうございました。では、今日は終了させていただきます。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。
大丈夫。
また1ヶ月後に、9月8日に会いましょう。